今日の主日は復活後第6主日として守ります。この日曜日は主の昇天を覚える日曜日でもあります。今回2014年度はこちらの復活後の日課から福音書を読んでおりますが、今日の福音書からも主が間もなく昇天していかれるという言葉を聞くことができます。私はもはや世にいません。まあ、これは実際には十字架にかけられる前にイエス様が弟子たちと会話をしたところなんですけれども、御言葉からもこの主の昇天ということを感じ取ることができます。今日の福音書の中から昇天ではなくて栄光という言葉にスポットを当てて御言葉を聞いてまいりましょう。栄光、とても心地よい言葉でございますけれども、私たち日常生活で栄光という言葉はまず使わないですよね。栄誉という言い方だったらば使うことがあるかもわかりません。何か大きな業績を成し遂げた人に対して栄誉を称えるなんていうふうな言い方がありますが、栄光となるとちょっと使いにくいのではないでしょうか。栄光というこの言葉は多分に宗教的な表現であるということができます。特にキリスト教ではこの言葉を好んで用います。新約聖書にも旧約聖書にもこの単語は全部で合わせて100回以上出てまいります。神の栄光といった具合に神様やイエス様を称えるときに使います。つまり栄光というのは神様のことであって、私たち人間には当てはまらない特性、神様やイエス様の特性、こういうふうに言うことができるでしょう。その栄光という言葉の響きから何かこう輝いている様子というものをポッと言葉から思い浮かべることができます。それが私どもが普通イメージする栄光ですよね。輝かしいもの。今日の福音書、ヨハネ福音書なんですが、イエス自身が栄光について言及をしております。父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。こういうふうに栄光という言葉をイエスが使っております。父よ、時が来ました。天のお父様に対してイエス様がこのように祈っています。でこの言葉で分かりますように、時が来た、やがて十字架にかけられる時であります。最後の晩餐の席で弟子たちと交わした最後の言葉、そういう中でイエスが栄光を語っておるのであります。あなたの子があなたの栄光を表す。あなたの子というのはすなわちイエス自身なんですが、イエスが神の栄光を表すようになるために、私にも栄光をお与えください、こう祈るんです。イエスが栄光を求めています。そして同時にこういうふうにも言っています。神様、あなたの技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。私はあなたの栄光をここに表しました、とこういう言い方もイエス様している。さて この栄光とは、福音書者ヨハネは特にこの栄光という言葉が大好きです。彼の福音書の中で事実に24回にわたってこの言葉が出てきます。福音書全体で繰り返し繰り返し出てくるんであります。ですからヨハネ福音書にあって栄光という、栄光はこのイエスと切り離すことができないんですね。では今日のところ以外、他のところでヨハネはどんな風に栄光について語っているかというとですね、例えば一つだけ例を挙げるならば、8章で、ヨハネ福音書8章でこんなことを言っています。これイエスの言葉です。私が自分自身のために栄光を求めようとしているのであれば、私の栄光は虚しい。私に栄光を与えてくださるのは私の父である。こういう言葉をイエスは言っています。栄光は自分で求めるのではなくて、栄光は父なる神様から与えられるもの、神様からだけ与えられる。私が求める栄光は虚しい。これが8章に出てくる栄光でございます。で、今日のところでもイエスはあなたの栄光、すなわち神様の栄光を私は表すと、こういうふうに言うんです。栄光はどこまでも神様のものであって、人間イエスに、人として生きたイエスにこのような栄光の輝きを求めるというのは全くのお門違いなのであります。人間イエスに栄光を求めることはないのですね。で、聖書を読むとイエス様がなしたたくさんの素晴らしい働きや技がありますので、私たちはついついそういうイエスからイエスの栄光ということを考えるわけですが、イエスに栄光を期すというのは必ずしも正しくない。そういうことが今日の御言葉から分かってまいります。むしろ地上で生涯を果たしたイエスに栄光は似合わないのです。ところがそのイエス自身がすぐその後で神様に向かってこういうふうに祈ります。神の栄光を表すようになるために私にも栄光をください、私に栄光をくださいと、こういうふうにイエスが祈るわけであります。しかもですね、これをイエス様は五節のところでもう一度言うんです。父よ、今見前で私に栄光をください。イエス様が求める栄光とは一体何のことでしょうか。自分のために栄光を求めることは虚しいんだ。これがもう一つのイエス様の言葉です。だとするならば、ここでイエス様が求めている栄光、先ほど言いましたように、これは死を目の前にして語った言葉、しかも二度にわたって神様に求めて祈った栄光なんですが、このイエスが求めた栄光というのは自分のための栄光ではないということですね。自分の栄光ではない、自分のためではなく神ご自身のための栄光を私にください。そのようにイエス様は今祈っているんであります。自分のための栄光ではない、神の栄光を求めるのであります。自己実現という言葉がございますよね。自己実現っていうふうに聞くと、皆様はこの言葉からどんな思いを浮かべるでしょうか。目標に向かってひたむきに頑張って自分の夢を実現させるというのが自己実現ですよね。これはどうでしょうか、称賛されるべき言葉として 受け止められているんではないでしょうか。けれども自己実現は、私は新学生の頃を思い出すんですけれども、どちらかというと新学生たちの間では忌み嫌われる言葉でした。そんなの自己実現でしかないよ、そういう批判の言葉が当時はよく交わされました。今あるかどうか知りませんけど、神様の召命を受けて牧師を目指す人間は、自分の目標の実現のために生きるのでなく、神様の御旨の実現のために生きる、そのために神に仕えていく、そういう生き方を新学生たちは良しとしたのであります。ですから自己実現というのは、神様の召命に応えて生きようとする新学生にとっては良くないのです。じゃあ実際私が今日に至るまでどこまで自己実現というものをこう否定しながらとことん神様に仕えてきたかということを振り返ると恥ずかしくなってしまうんですけれども、こうした新学生時代の訓練というか思い意識というのは今も自分の中にあり、大切な教えとして残っております。この自己実現との戦いを最も鮮烈に語ってくれたのはパウロでしょう。ローマの教会に宛てた手紙の中でパウロはこういうことを言っています。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。パウロの言葉です。善をなそうという意志があり、それを実行したいと自分は思うのだけれども、実際は全く裏腹に望まない悪をやってしまう。パウロ自身もこのように述懐するのであります。神様に仕える、神のしもべとしての生涯というのは、言葉を変えて言うならば自己犠牲であります。自己犠牲とは自己実現の真逆の言葉です。正反対の生き方であります。自分のこうしたいという思いと神様の御旨が真正面から衝突するのであります。パウロは手紙の中で善と悪の衝突、こういう言い方をしているわけですが、自己実現と自己犠牲もキリスト者の中で同じような葛藤、戦いをするのであります。今日のイエス様の言葉を見てわかるのは、イエスにはこの戦いが、善と悪の戦い、あるいは自己実現と自己犠牲の戦いが全くないということなんですよね。そこが私たちとの違い、罪に生きる人間とイエス様との違いと言っていいでしょう。確かにイエス様は栄光を求めて祈りました。神の栄光を表すようになるため、私に栄光をくださいとこう祈ったんですが、イエスが求めた栄光は自分の栄光ではなく、神の栄光でありました。さらに17節で自分が求める栄光についてこんなふうにも祈りました。父よ、今御前で私に栄光をください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。世界が作られる前に 私が身元で持っていたあの栄光をお与えください。これが主イエスが求めている栄光でございます。天地創造の前にもうすでにあった栄光、そしてその時すでに私、すなわちイエス自身が持っていた栄光なのであります。まあ、ここまで来るともう私どもの言葉は立ち止まってしまいます。よくわからない不思議な神秘的な言葉がここで聞こえてまいります。はじめに神は天地をお作りになった、そういう言葉で始まります天地創造ですが、その前から、天地創造の前からすでにこの栄光はあった。それをイエス様は神と一緒に持っていたと証しをしております。神とイエスの区別なく、初めよりも前にあった栄光、それを今人間イエスがいよいよ十字架の上で自己実現ではなく自己犠牲を成し遂げる間際にこれを求めたのであります。もともと自分の中にも備わっていた栄光と言ってもいいかもしれません。イエスが求めた栄光、それは元より神の栄光であって、初めの前にすでにあった栄光であり、クリスマスの出来事が起こる前にイエス自身も持っていた栄光なのであります。十字架の自己犠牲によってこの不思議な栄光を取り戻すことができるよ、できますように。これが今日のイエスの祈りでございます。十字架の後3日目に何が起こったか私たちは知っています。復活であります。死が滅び命が勝利するという出来事が十字架の3日後に起こりました。イエスが求めた神の栄光、これはもっと具体的に言うならば紛れもなく復活のことであります。神の命が死を飲み尽くすという栄光でございます。それをイエス様が求めて祈ったのです。イエス様は実際今日の自分の祈りの中でもそのことをそれとなく言い表しております。それが今日の福音書の2節から3節の言葉でございます。こんなふうな言葉がありました。子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができる。そして永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ること。永遠の命とは神様とイエス・キリストを知ることだということがここにあるのであります。永遠の命、これももう一つの宗教的な言葉ですけれども、これは決して比喩でもなく宗教の世界のだけのことでなく、永遠の命は命を授かったもの全てに当てはまる実際的な言葉なのです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。有名なヨハネ3章16節のこの御言葉、全ての人に永遠の命を与える、これこそ初めの前にあった栄光、イエスが求めた栄光、そしてイエスが与えてくださった栄光、私たちも預かる栄光でございます。お祈りいたします。主なる神様、イエス様は ご自身が栄光を求め、その栄光を果たすために十字架に向かわられ、三日後にその栄光を表されました。どうか私どももイエスが示してくださったこの栄光、あるいは永遠の命、これを比喩的なことでなく私たちの命の言葉であることと、今日御言葉から教えお与えくださいました。どうぞこの言葉を持って力強く喜びのうちに今週一週間歩むことができますように、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。